はい、今日はガラテヤ信徒への手紙、4章の1節から7節までのところです。ここでは特に、私たちが神の子供、神の子って言ったらイエス様だけを指すんですね。で、日本語は複数形がないために、神の子供って書いてあっても英語ではチルドレンですね。チルドレンって言葉あります、複数形で。でも日本語では神の子って訳したりしてるところありますが、神の子っていうのはイエス様だけに関して特に言うわけです。で、こういうところで神の子供たち、あるいは神の子供になる権威、資格とか、そういったことも時折神の子とかいうふうに訳されておったりします。いずれにしてもですね、クリスト者っていうのは単にですね、今、イエス様と一緒で、心が安らぎを与えてくださるというだけでないわけですね。普通はこの宗教とか言ったら一般的にはですね、この悩みがいろいろあって、そしてもう苦しくてたまらないから今安らぎを与えてもらいたいっていう、これも誰でもそう思ってるわけですね。けどそれだけで終わらないと、聖書にはもう一つですね、非常に大事なこの相続受け継ぐということが初めからずっと言われているわけです。前のガラテヤ信徒のところ、前のところですね、15節からこのパウロも言っているわけです。アブラハムにですね、この神様が約束の地を受け継がせると、そういうことを言ったわけですね。それで実際にそのアブラハムの子孫はこの場合に見える土地を受け継いでいったわけです。ずっと受け継いだ、けれどもですね、これはイエス様によって本当に受け継ぐものは目には見えない神の国だということになったわけですね。このことを信じないということから、今日の世界の最大級の問題が起こり続けてきたわけなんです。これどういうことかというと、イスラエルの人たちはですね、目に見えるあのパレスチナの土地が自分たちが旧約聖書、神から約束した土地なんだと、そここそは自分たちの土地なんだ、目に見えるですね。そういうことでですね、世界にあちこち散らばっとったのがそこに集まってきたわけです。特にヒトラーのユダヤ人迫害、もっと前からですね、ずっと集まってきよったわけです。でもそれに迫害をされて、そこに集まって、そしてそこにですね、2000年近くもユダヤ人が住んでいなかったらですね、当然他のいろいろな民族が住み込んでる。だ、それと戦争になってしまったわけです。で、すぐに周りの国々たちがユダヤ民族を殲滅させようということで襲いかかってきたんですね。でも不思議なことに、そういうふうにすぐにみんなもう滅ぼされてしまうと思ってたのに、不思議なことに、今日も生き残ったわけですが、ずっと打ち続く周りからのさまざまな困難、今も世界先生に言った最大級の問題っていうのは、実はそのそういう問題ですね。イスラエルパレスチナ問題なわけです。そこからの 3.11 のような問題も起こったり、今日もずっとそういうことが起こり続けている。私たちが本当に受け継ぐものはですね、神の国だとすればですね、領土を取り合って戦争して人をたくさん殺し合うということは本来起こらないはずなんですね。で、ユダヤ人たちがあのパレスチナに帰るということ、シオニズムということもですね、前にも触れたことがありますが、アフリカの方でいいではないかと、あるいは本当のユダヤ人の精神はですね、その目で見える場所ではないんだと、そういう人たちもおったんだけど、それは少数派であって、あのパレスチナの土地こそが本当に神からの思った土地なんだっていう人たちが多数を占めて、シオニズムっていう運動でそこに帰ってきて、今日に至って、絶えずずっと戦後、60年、次々と問題紛争が起こり続けてきたんですね。こういうようにですね、この問題は私たちは何を相続するのかっていう問題は、実はですね、心の安らぎの問題だけでなくて、世界のさまざまな問題にもつながっているわけです。そういう、聖書っていうのはいつもですね、なんか非常に大きな問題を扱っている。 宇宙の創造、宇宙の最終的な状態とか、そういうふうにですね、もう限界がないですね。この聖書が扱っている問題というのは限界がないわけです。そういうことで、どのような考え方の広い人、深い人、あるいは天才的な人も聖書を超えるなんてことは誰も出なかったわけです。非常に優れた人ほどこの聖書に少しでも近づくっていうことを考えたというぐらいのことなんですね。そういうことで、この相続ということ、前の3章の最後にもあったですね、あなた方はキリストのものだから、アブラハムの霊的な子孫であり、約束による相続ですね、相続人っていう、何を相続するかっていうと、これは神の国を相続するということなんです。そのことを私たちもですね、今日もとても大事なことなんですね。私たちの祖国は天にあるというわけです。人間の命もそうですね。目に見える命が一番大だったら、それも私たちはずっと生きるの一番大だと思いますけども、一番の私たちの模範であるイエス様はたった33歳だと、それでも完全に生きられたわけです。それはその天に帰って永遠の命をもらっている。だから目に見える世界ではもちろんこの我々今生きている命一番大事なんだけど、霊的な世界も全部含めたらですね、この命なんて確実にもう滅びつつあるんですね。今みんなここの人たちもう50年もしたらみんなおらなくなる。そういうふうに非常に儚いものです。けれども私たちはただ信じるだけでですね、神様の御国、神様の国にあらゆる良いものを受け継ぐということに約束をされておるという、そのことをまず一番このこういう問題で全体として大切なことになっておるわけですね。それでここでですね、イエス様が来るまで、さっきもちょっと触れられたようにですね、相続をするという手もですね、まだ大人になってなければですね、その親の管理のもとにあって、あるいは奴隷とないだということなんですね。ここでしもべと一節訳されてありますが、これドゥーロスで、奴隷という言葉なんですね。その後の3節にある要支配する諸霊に奴隷としてと同じドゥーロスなんです。で、同じ言葉がだから使ってる、他の訳はだから奴隷と訳してるのもあります。で、時が来るまで私たちも本当に霊的に大人になるっていうのはキリストが来てからなんですね。本当にあるものがわからない、だからキリストを知らなかったら霊的には子供だと、こういう見方があるわけですね。この未成年だったと、これはパウロ自身もユダヤ人の優れた教師について一生懸命学んだですね。学んだけれども、このローマ書を書いたりするぐらい非常にこう緻密な頭脳の持った人だったということが伺えるわけです。だけれどもですね、キリストを知るまでは霊的に大人でなかったと、子供だったということを感じておったというのが分かるんですね。こういう例えで書くということは、いつまでたってもですね、本当の世界が分からない、子供もそうですね、大人の世界どんなことがあるかと、ほとんど分からないわけです。小学校の子供、幼稚園の子供なんていうのはですね、だからこういう世界はキリストを信じて分からなかったら、たとえ、スポーツとか、あるいは学問、ノーベル賞とかいろいろもらったところで、霊的には子供の状態ということになるんですね。だけどイエス様が来られてから初めて私たちはこの世を支配するさまざまな霊に、使えておったんだけれども、奴隷として使えておった、そこから解放されたと。ここでですね、要支配する諸霊とありますが、ここのところは霊という言葉ではないんですね。これは、普通はプネウマという言葉を使うんですけども、ストイケイオンって言って、あんまり今まで出したことがない言葉と思います。ストイケイオン、この複数形ストイケイアっていうのは使われてるんですね。このストイケイオンという言葉は哲学的に、自然哲学では重要な言葉なんです。 ですね。重要な点のこれはいわゆる元素説、元素、科学上の哲学上のですね、元素と訳されたりする、この根源的なものというように時にこのストイケイオンという言葉を使ってるんですね。で、ここのところはですね、でこの天にある根源的なもの、例えば世の終わりにはですね、天にあるものが焼け崩れる、天体が焼け崩れるとかいう表現があります。その天体と訳された言葉はこれなんですね。天体と元素と随分違うと思いますが、昔はですね、あの星々っていうのはですね、これは天にある根源的な神様と同じようなものだと、天にあるものは神様と同じようなものだと、根源的なものだと思われとって、天体もこのストイケイオンで訳してたんですね。そういう言葉がここでは使ってあるわけです。でこれどうしてかというと、それで分かりにくいからここでは書類というふうに訳してあるわけです。英語訳では大体これに倣って英語の元素にあたるエレメントという言葉を使っています。あんまり日本の英語ではこの元素っていうのは英語でエレメントというんですね。周期表とかで事がこの科学とかでよく習ったと思いますよね、元素。もう大方忘れたかもしれない。 O とか S とか H とかですね、こういうのを元素と言いますね、根源的なもの。そういうふうな英語でエレメントっていうわけです。でそれの音はこのステイケイオンですね。まあそういう自然哲学的なことでは、はるか古代のギリシャから重要な言葉だったのがここに使われているのはですね、まあ意訳をしたわけです。この世の元にあるもの、元にあるものだからいろいろ支配している。でもこれは本当に元にあるものを知らない人が、さまざまな霊的なものをこの世の元にあるもの、根源的なものだと思っておるからなんですね。何が一体一番この世界宇宙の元にある、根源にあるのかっていうことです。神様を知らない人はいわゆるこの元素、鉄だとかこの硫黄とか水素とかヘリウムとかナトリウムとかですね、でそれが根源だと思ったら、いや壊してみたらまだあると、原子核っていうのがあるんだと。で霊的にどんなに考えても、この世の根源的なものっては何か目に見えない霊的なもので、ここに書類とそんなものがあると。科学的哲学的に考えてもわからない、霊的に考えても普通のほとんどみんなわからない、そこにキリストが来て本当の根源的なものを示したというわけです。時が満ちるという表現があります。この時が満ちるっていうのは、これもキリスト教聖書独特の考え方ですね。時間なんかずっと流れていくんだ、普通はそうに思うわけです。時間が満ちるなんて考えられない、永遠にずっとただ流れていくばっかりというのはほとんどみんなそうですね。この時間も満ちる時から、そして全く新しい点として、全てが今の私たちの感覚ではなくなる、違ったものになるというんですね。霊的に霊っていうのは時間を超えてるわけです。空間も超えてるから、どこでも行くことができる。まあ、そういうふうに何か時が満ちるっていう表現ですね。いろいろなことに、割合身近なことにも使うわけですね。時が満ちて私も神様を知らされた。こうにおられる人たちもですね、人生のある時に神様を知った。それはいわば時が満ちるということ。それだけでなくと、この世界や宇宙にも時が満ちる、いわゆる世の終わりとかいろんな表現でされているところですね。そしてキリストが時が満ちて来られて、さまざまなものの間違った根源的なものに支配されておったものを解放してくださったと言っているわけです。そうして解放しただけでなくって、解放されたら本当に神様をお父様で分かる。ここでですね、私たちが子供である。神様って言うと無限に大きいわけです。無限に遠くて無限に大きいものがですね、私たちの霊的なお父様だなんて考えたこともないと思います。ですね。 そういうことはどんなに考えても普通の頭で分かるもんでないですね。目にも見えない、おるかおらんか分からない。太陽も星々全部作ったも私たちのお父様だなんてですね、お父様って目に見えるお父さんしか思わないとのが私たちの感覚ですけど、魔法院普通の人間の感覚をはるかに超えてる。この簡単なことですね。子供になって六節のことです。子供であるということはですね、アッバー父よと、さっき巫女の霊を送ってくださったという、ここでこの一言もですねちょっと分かりにくいんですね。アッバー父よって変な言葉だなと、なんか妙な言葉だなと私は初めて、はるか46年も7年も前にアッバ父よ言うんだっていうふうなことをですね、アッバ父よって、そんなアッバ父よなんて、そういう普通の日本語の感覚から考えたこんなこと言う人いないですよね。アッバ父よなんて、これはどういうことかって、アッバっていうのはですねアラム語なんです。当時使っていたイエス様やユダヤ人が使っていた言葉はヘブライ語から少し変わったアラム語だったんですね。ヘブライ語でアブです。あのアブラハムのアブなんです。私のお父さんマイファーザーってアビーってなるんですよね。 E がつくとか、アラム語ではアッバって言うんです。似てるけど、だからこのイエス様はですね実際にアッバと言ってたんです。だけどアッバってこれはギリシャ語で書いてあるんですね。ガラテヤとかそういう人々やローマではみんなギリシャ語は世界語だったわけです。だからギリシャ語で書いてある。ギリシャ語が分かるしか分からない、あるいはラテン語しか分からない人にですねアッバなんて言ったら何のことか分かりません。だからそれは訳するとギリシャ語ではパテール、パテールお父さんという意味なんだというで付け加えて言ってるわけです。でこれは実際にイエス様が使ってたのは分かりますが、マルコの14の36でちょっと見てもらったらいいと思います。マルコの14の36です。マルコの14の36っていうところでですね、あのゲッセマネ、ゲッセマネの非常に、必死の祈りの時だったんです。イエスは人を恐れてもだい始めたとまで書いてある。死ぬばかりに悲しいっていう、イエス様がです死ぬほどに悲しいとまで言われた時です。その時にですねこう言ったと、アッバーと言ったんです。でこのイエス様がですねこんな時必死になってアッバーと言ったと、それをこれを読む人々に分かるようにギリシャ語でパテールと付け加えたんですね。イエス様がアッバ父よとか言ったんではないわけです。アッバーと言ったわけです。イエス様がアラム語を使った、アラム語エリエリラマサバクタニと、まあ、あるいはちょっとヘブル語も一部混じってる表現ですけども、ああいう特別な言葉の場合はですねアラム語のまま残してるとかあります。それは聞いた人が非常に何か印象残ったからなんですよね。して神様のことをもう本当に近くにおるお父様のようなアッパーと叫んでですねこの杯を取ってくださいと。でこの大事な言葉けどアッパーというのを読む人、ギリシャ語圏の人は分からないから、ギリシャ語で父よっていうのはパテールなんですね。パテールと付け加えたということなんです。私たちにとってはだからアッバでもパテール、ギリシャ語でもヘブライ語でも日本語だからお父様って、お父さんっていうわけです。日本語ではですねでも父よだなんてのもちょっとぴったり来ないですよね。ここにおられる方は自分のお父さん家でも父よとか言いますかね。誰も言わないと思う。自分の父よに負けてお父よこれしてくださいとか、ほらお父さんとか父ちゃんとかとっちゃんとかですね、その時になると親父とか、そういうような父よとか言わないですよね。でも日本語っていうのはどうもいろんな言い方があってですね、どうもピシッと来ないところあるんです。他の外国はみんなそんなないですよね。ファーザーってすみ言うんです。どうですかというとファーターですね。ファーター、ファーターっていう言葉でですね、どちらかでは言いますが、そういうふうにですねこの言葉、イエス様はこの言葉 この追い詰められた時に言ったんですが、ここで6節元のところに帰ってですね、アッバと私だったお父さんと、天理に行ってお父様と、大体言うこと多いんですね。叫ぶってありますよね。何でもないようなことですけど、これは言うとかいう言葉と違うんですね。言語も叫ぶという強い言葉が使ってあるんです。これはですね、クラゾーって言うんです。クラゾー、これは英語で言えばちょっと似てるんですので、クライアウト。クライだけでも叫ぶんですけど、英語の訳ではクライアウト、大声で叫ぶっていうニュアンスを持ってるんです。このクラゾーっていうのは、これはですね、使徒言行録なんで、人々は大声で叫んでパウロを、なんとかしろとやっつけろとか言ったと、この大声で叫ぶという意味、そういうのでクラゾーが使うんですね、叫んだと。あるいはこの福音書ではよく知られたところで思い出してもらったらいいんだけど、イエス様がこのクラゾーを叫んだというところはどんなところだったかと。普通に言うより叫んだっていうのはそれほど強調したいからです。例えばそこに火事が起こってもう来てる、あの噴火の叫ぶわ、ここに危ないよ煙が来てるってそんなこと言わないんですよね。これ叫ぶってことで本当に重要だと、確信持って揺るがない何かを持ってると叫ぶっていうことになるんです。でそれはですね、みんなに伝えたいっていうふうな時ですね。ヨハネ福音書でイエスがこのクラゾー叫ぶっていうことはどこに出てきたかということ、これはもうとても大事な言葉だから何度も言ったことですね。ヨハネの7章の37にある言葉です。ヨハネの7章の37ですね。ヨハネの7章の30、ここ見たらですね、イエスが立ち上がって大声で言ったってありますね。大声で言ったってのはこのクラゾーなんです。叫んだっていうのを大声で言ったと訳したの、このクラゾー。別のところで実際に叫んだと、人々に向かって叫んだっていうにも使徒言行録なんかごく普通によく使われる言葉です。こんな風にですね、これは非常に大事なことだから、これ一体誰に向かって大声で言ったの、この叫んだのか、クラゾーしたのか、この7の37は誰に向かってこんな大きな声立ち上がってわざわざ最後の時に念を押すようにですね、誰に向かって言ったのか、この前後を見てもですね、誰に向かって言ったのかわからないですね。これは以前ずっと前にヨハネの福音書を学びました。その時にも触れたことですが、ヨハネ福音書とはそういう霊的な書き方をするんですね。霊的というのは時間とか空間を超えているわけです。ということは、その当時の人々の地域、人々に限定された人に言ったんじゃなくて、ヨハネは霊的にですね、全世界の人に、はるか後の人まで、歴史のはるか後の人まで全人類に向かって大声で叫んでいったという意味で、こういう不思議な書き方をしている。ヨハネ福音書ってそういう意味で霊的って言うんですね。誰かだけに当てはまるということでないわけです。こんな風にですね、使われるのはこのクラゾーであってですね、それがここのところで、アッバーと、あるいはお父様と、この叫ぶ霊っていう、私たちは普通、この礼拝では何でもですね、おとなしく天のお父様って静かに言うんだよ、お父様とか言ったりしないですよね。それは今言ったらちょっと叫んだ、叫ぶったらもっと大きなわけです。なんでこの叫ぶっていうふうな強い表現の言葉を使ってるのかということです。 それぐらいこれお父様っていうことはとっても大事なことだということがパウロにはっきり分かってたんですね。これが心からもはっきりそう言えるんだと、身近な存在だ、本当に身近な存在だと、結びついてるんだということですね。なんかいっぱいですね、神様間にはざかっておってですね、どうかなんかこうはざかっておって、まあなんとなくもじもじしないお父様っていうんではないというわけですね。これはですね、まあ例えば父親が亡くなって、いや母親が亡くなって別のところへ母親が嫁いだと、本当のお父様でないと、子供はなんとなくお父様と言いにくいという、それもじもじして、まあ、それと比べたら分かると思います。本当に確信ないから本当のお父さんとかなんか言いにくいんですね、言えないと、まあ、それからなんか怖いばっかりでもお父さんと親しくも言えない、なんか縁遠いと、まあ、そういういろんなことがあって、この叫ぶという強い表現をあえて書いてあるというところにですね、これ英語だったら cry とか cry out、 確かに訳して単に言うんでなくて、それぐらい大だっていうのは、この神様イエス様御子の霊を送ってくださる、そのはっきりした印としてここでは特にこれが書いてあるぐらいですからね。イエス様の聖なる霊を送ってくださったら様々な働きをするんです。でここでは特にその相続ということに関連してお父様と心からはっきり叫ぶことができるという、もう揺らいだり、なんか裸りがあると全然違うと、まあ、まっすぐつながっているという、そういう気持ちがこの一言でですね分かるということです。確かにこれはですね、あの迫害の中をですね生き延びたということは、父なる神やキリストしっかり結びついてたと。でなければ到底ああいう苦しみの中をですね信仰を持って生きられなかったです。もうまざまざとですね、その父なる神やキリスト様をはっきり近くに感じたと、結びつきを、それで私たちのは耐えられないような苦しみですね、痛みつけられても散々もう半殺しにされるような痛みをも耐えれたのは、さらにこのお父様と叫ぶような力強い結びつきを感じていたということなんですね。そういうことをまず言って、巫女の霊が働いたら他にも大切なこといろいろありますよね。ここで一つ取り出したんです。まあ、ここで分かりますように、お父様と言えるということは、言い換えたら聖霊を与えられておると、目には見えないのにこの神様を、天地宇宙の創造にしてある神様をお父様、天のお父様と言えるっていうこと、一般の日本人は絶対言えないわけです。そこら辺りの大麻とか靖国とか豊国神社、いろんな得体の知れない神社行ってます。そこに行ってお父様って拝んでる人はありえないですね。そのこと言えるはずがないわけです。まあ、豊臣秀吉の神社は私のところにも、豊国神社は何だろうかと、豊臣秀吉を祀ってる神社なんですね。そんなとこ行って、あの悪どい豊臣秀吉お父様って一体誰が言えるかということですね。だからそういうふうな人間や狸や動物や白い蛇ではとても言えない。だから日本の神社神道では決してこういうふうに心から言えないわけです。で、もう一つここでですね、そういう巫女の霊、聖霊というものは、はっきりお父様と言えるようにさせるということ、いろんな働きがあるけど、もう一つこれは当然大事なことなのは、ローマ書で、言われていることですね。ローマ書のこの8章、聖霊、巫女の霊がなす働きってとても大事なことは、この8章だったわけです。8章の26から。ローマの8章の26からのところですね。ここではですね、聖霊ですけれども、私たちを助けてくださると。でどんな意味で助けてくださるのかって言ったらですね、うめきを持ってまで助けてくださる。本当に私たちの苦しみや悩みやそういったものを心から感じるから、うめきだなんてあんまり使わない言葉ですね。そうしてですね、それだからこそ28がいるんです。普通はこのローマの8の28はとっても有名で、ここだけを取り出されるんですね。8の28、 神を愛する者たちにはご計画に従ってこうメス呼び出され呼ぶという言葉なんですね。メスだなんていう言葉でなく本来は万事が益となるように共に働く、ここだけを取り出すんだけど、どうしてこのようになるのかって実は聖霊がうめきながらも助けてくれるからだと。だから苦しい悪いことやいろんなことが起こっても起こってもそれを除いて良いに変えるんだというそういう文脈で言われているんですね。ですね。その聖霊の働きを抜きにして8の28だけ読んだり受け取ったりすれば非常にこれは不十分になるんですね。聖霊がうめくほどに私たちを助け取りなしてくださるからこそ、さまざまな災いも私たちが取り去られて益となっていくんだという、こういうふうな非常に大きな働きを聖霊様がしてくださると言いたいわけです。で当時もそれがですね、みんながわからない宇宙の作りにしてお父様と呼べるようにもしてくださる、そういう不思議な働きを聖霊がなされる、聖霊様がなされるということです。で、元のところに帰ります。最後のこの相続人っていうところですね、聖書が言ってることは万事ですね、私たちの通常の頭の働きで考えるものはるかに大きいで入りきらないことばかりがありますが、ここで相続っていうことですね、何を相続してさせてくださるか最初から言っていることですけれども、それをですねちょっと聖書においても少し見ておいたらいいと思います。ですからなるべく聖書っていうのは大きな聖書ですね、重たいけどで書き込めてする方がいいわけですが、エフェソ信徒の手紙エフェソの1章の11からです。エペソ信徒1章の11 352ページです。1章の11から終わりまで14までですね。聖書はさっき言ったように自分だけの安らぎっていう、もちろんそのこともたくさん書いてあるんです。それだけで終わらないって言って、この相続させてくださるっていうのは大きなテーマになってる。創世記からですね、アブラハムに与えてずっと後々の人まで相続するんだよ、実はキリストから今までずっと続いてる。聖書が書いてあることだとそんな昔のお話だけで終わるもんでないんですよね。連綿と流れてる。でこのところでですね、11、キリストによって私たちはですね、そのご計画によって前から定めて決めて約束されたものの相続者なんだと。でその相続者だと、神様やキリストが受け継ぐはずのものを私たちも受け継がしてもらう。それはここでもですね、それが分からせてくれるのが聖霊だって言うんです。聖霊が与えられたらこの大いなる御国を与えてくださる神の国の相続者だということが分かるようになるって言うんですね。だから14です。聖霊こそは御国を受け継ぐための保証だと分かるんだと。その他にもですね、これはいろいろと相続っていうことはあちらこちらで言われている、受け継ぐっていうことなんですね。はい、それで他にも参照箇所ありますが、ちょっと時間もだいぶ過ぎましたのでそこまでにしておきますが、そういうことでですね、ここのところは、あちらこちらでこの相続書いてあるように、たとえですねこの命は短くても病気であっても何にも仕事ができなくて相続財産何もなくったそんなもの構わない、この世で褒めたたえることも名誉も何もなかった、そんなこと一個に構わない、ただ信じるだけで大いなるですね絶大な遺産を、神の国の遺産をいただけるんだと、それにましたことはないわけですよね。そういうことで私たちもその大きな約束をですね この世のものがなくなったって構わないということをこういう人からも分かるわけです。でそういうふうに思えないのは聖霊が自分与えられてないから、この世のものがなかったらどうしても困ると思ってしまうわけで、そのために私たちはこういう聖書に立ち返ってですね、そんなものはるかに大きいものが与えられるということを思いを絶えず新たにして、そして、聖なる霊を絶えず求め続けていくということなんですね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。